やっぴー、アマゾンプロダクト遊びのラジオの鮫島です。
うっちゃんぴょんこと筆川ふとしです。
はい、あなた。あ、
ゲストのペラです。お久しぶりです
ね。ペラ君は何年ぶり？
1年半。
そのイーちゃんと一緒の時なんで。そうですね、
1年半ぶりですね。
はい、
ね、久しぶりのペラ君なんですけど、
はい、
今日は何で何してるんですか今日。
まああれですよ、今は話題沸騰中のシンゴジラですよ。
シンゴジラだよ。
なんでなまってるの。
大変ですよ、埼玉から千葉まで、ね、電車を走らせてきましたですよ、
あ、そんなに遠かったんだ。
埼玉
1時間半とか。
どこ、うん、
あの川越のもっと奥です。
うわ、遠い。入間川よりも向こうじゃない。
あ、まあその辺です、
ね、
え、何時間かかったの。
片畑とか。
今1時間半って言った
でしょ。うわ、川越線ですか。
あ、ちょっと違うかな、微妙にずれる。でもその辺です、
ね、クソみたいな田舎ですよ。
本当ですよ、ね、
ペラ君ね、
ポケモン全然いねえし、
うん、久々会ったペラ君はね、なんかすごいおかしな人になって
る。これなんかオラついたジンベイみたいな。
そうそうそう、
オラついてないでしょ別に、
うん、オラついてないですよ。ところが
普通のあれですよ、なんだっけベイシアとかで買ったやつ。
お祭り帰りの ね、
ね、
夏ですし、
本当不良になった。
髪の毛短めにして、ね、
師匠のイーちゃんがいないからって不良になりました。
いや、そんなことは
本当にね、デコデコトラ伸びそうな格好で、
はあ、なんかあのあるある早く言いたい人みたいな
ビジュアル。ああ、確かに。
皆さん想像していただけると近いかもしれないです、
う
ん、
ね、入れ墨とかしてそうだよね。
してないしてない。
まあそんなね、ペラ君が来たということはですね、
はい、
まあ、ペラ君だけ呼ぶわけにいかないわけ
です。つまんないですよそれ、
これまでだってエヴァンゲリオンの話とか前回ね、ペラ君が来た時だってもう一人いましたよね。
そうです、
うちのレギュラーが。
そうそうそう、はい、レギュラー、
もう今レギュラー外れてしまいましたが、
は
い、
ね、
京都にイレギュラーだった。
イレギュラ
ー、紹介前なんで。
今呼び込んで、じゃあどうぞ。
あれはダメだみたいな。
サメニワさんよろしく。
ダメだお前は。
ダメだお前。ガオーみたいな。
みたいな。乗り切れてなかった。ということで、いーちゃんです。
はい、こんにちは。
はい、どうも、お久しぶりです。久しぶりです。いーちゃんは、去年の夏にね、京都に引っ越してね。
春か。
そうだそう、春だ、うん、ね、学校の先生をしてらっしゃると、
はい、
いうことなんですけども、この前 DNA 来てましたね、渋谷
に。ああ、行った光
栄
ね。
インターネットで見ました、それ、
うん、あ、そう、
やってないよ、インターネットで。
なんか、フェイスブック
記事で見ました。ああ、記事ね。
うん。
あ、
そうそう。
じゃあ、来ましたよっていう話をね。
あのね、だから光エド、うん、DNA のオフィスの位置が、ゴジラの視線だなと。
ああ、うん、目線的にね。
目線的に、あれ、これかと。
120メートルですね、約ね。
うん、でっかいね、今回のゴジラは。
ね、またでかい
な。マックスいったよね。
うん。うん、そう、ギャレゴジより若干高いんだよね。
あ、そうなんだ、
うん、今回のはね。
で、まあ全員見てるということ
ですね。
そうです、
全員ってっていう体で行くと、
はい、もう公開から1週間経ったし、
ちょうど
1週間、もうなんかツイッターでこうなんかネタバレ自粛令みたいなのも解禁でいいでしょ。
まあもう今回の、ね、土日を過ぎればそろそろね。
まあね、
自己責任ね。
まあ、ネタバレ嫌だっていう方はまあ見てからこちらのラジオをこう聞いていただくと。
そういう感じ。ネタバレ嫌な人はここで聞いてね。
でまた来週再来週あたり聞いていただくという、
そういう感じですね。見てから聞くといいんじゃないですか。
はい、
あのエヴァ級の回を聞けばいいよね。
あ、まずそうですね。エヴァ級の回を聞いて予習をしておくっていうのがいいかもしれないですね。
うん、ね、もう一回。最近久々聞いたらね、懐かしくてね。まだね、黒川さんと蜜月だった。
あー、そこ触れるんですか。
懐かしいと思って。
ちょっと急に痛みが。
お口チャックで。じゃあ、
ね、いや、リアルだね。
リアルですね。人間関係ここまで変わるのかと。
いや、ちょっとね、
まあ、本当にお前だってそれしか変わってない。
本当に、本当にちゃんとして欲しかったですよ。俺の3万どうしてくれたんだって。ありますか？たっけえ T シャツだなって思いますよね。
あの、今回そういう話じゃない。
あ、違う。
違うんです
。また別回
の。また別の話。は
い、はい。
まあ、それぐらい時間が経ったってことですよ、うん、
そうか使いね、
そうか、誰か死んじゃうよ。
ゲバ棒、ね、
暴力に次ぐ暴力で
ねえ、いや、ということで、そのまさか かそのエヴァンゲリオン9の後にゴジラ撮るとは思わなかったっていう、
ね、僕なんかねちょっと年表をまとめてるんですよ。
おお、
ああまあ年表っていうかそのホームページに制作発表の時に庵野さんが書いた文章があ
って、パーフの一番最初に載ってるあれ、
そうそうそう、あれと同じなんだけど、はい、まあそこから重要箇所を書き出して時系列で並べているので、うんうんうん、それを呼び上げると結構ねシンクロ率上がるから、
お
まず、
あ一番最初
ね、読んでみましょうか、
はい、
庵野秀明2012年12月、エヴァ級公開後からうつ状態となり、スタジオに近づくことができなくなった、
うん、
OK?、
うん、はい、
2012年の12月よ、
はい、
で、開けて、うん、2013年1月にゴジラ新作を東宝から打診され、うん、悩んだ、
悩む、
悩んだ末3月にやりますと、うん、引き受けた、そして、翌年2014年からは良くな状態が良くなってスタジオにもまあ通えるようになった、でアニメの仕事も再開しております。で2015年当時の現在ですね、スタジオで、まあ、カラーですけどカラーで新エヴァンゲリオン劇場版の作業を進めることができているということを、まあ、昨年コメントしておりますね。
治療がうまくいったかゴジラ治療が
そうそうそう、リハビリゴ
ジラというふうにも見えるけど、ただこれね最初の2012年12月にうつ状態であってスタジオに近づくことができないと、
うん、
でその1ヶ月後ですよ、年をまたぐからなんかあれだけど、うん、1ヶ月後にゴジラを打診されて、で3月に引き受けてるから、まあ即答といえば即答だよね。
そんなに間ないんですよね、
う
ん、
そうそうそう、
エヴァンゲリオンって2012年だけど12月ですもんね、
うん、だからねうつ状態になってないじゃんみたいな。
もし言ってるけど。
うじゃんみたいな。
うつじゃなくて燃え尽きだったんじゃないかっていう。
ね、ただ、まあ、うつ状態と書いてあるので、まあ、そこへご本人のある根拠で言ってるんでしょうね。
オファーはそんなに時間経ってないもん、
うん、うん。で、ね、あの、ゴジラがどういうスケジュールで作られたかっていうのは今後、明らかになっていくと思うんですけど、まあ、意外とブランクないなということが年あのこの年表から分かります、
ね、うんうん、じゃエヴァ級の後すぐゴジラだった、ね、
そうそうそう、だから事実上、ね、連続してると考えた方がいいと思います、
ね、
うん
う
ん
う
ん、
そうですね、
ですね、じゃあちょっとシン・ゴジラなんですけど、まあ4人いますから各自こう何ていうんですかね、見る前のイメージ印象と見た後の感想っていうのを短くちょっと、
じゃあちょっと私から鮫島からいきますけど、
はい、
まあ相当なめてましたよ、
はい、
シン・ゴジラ、
ええ
というのも樋口真嗣と庵野秀明っていう組み合わせがどんなことになるかっていうのって、ちょっと前に巨人兵東京に現るっていうのがあったじゃないですか、なんか特撮ってこの程度なのっていう感じのクオリティで、
それこそあれでエヴァ級のあれじゃん、
そうそう平でね、平でやりましたよね、
うん、で見てって思いながら、でさらになんかよくわかんないポエムとか流れ出してい
やいやいや、
ってちょっと面白くない思ってたから、
はい、
またこの調子で巨神兵をねゴジラに置き換えて、うん、まあ、ポエムを垂れ流すのかなって思ってたんですけど、
うん、
ね、そういう風に思ってたからですね、実際見てみるとですね、結構ね具体的なキャストとその、配役たちやね、あの官僚役人がね活躍しててね、あのお話もしっかりしてたんでね、すごい面白かったですね、
思ってたのと違う、
思ってたのと違うって、
てっきりこうゴジラの心がわかる女が
そう
出てきてポエムを語る
来る、うん、ってゴジラが泣いていますとかそういうの言うのかなって、
はい、少女を配役してるのに声が林原めぐみとかわけわかんないやつ決まってるんだ、
やりそう
ゴジラの声、うん、ゴジラ CV 林原めぐみ
そうそう叫び声をねエフェクト変えてみたいな、
とかさ、
はい、
で樋口真嗣さんのやつもさ割とそういう場面あったね、カメラ時代とかさ、
うん、
前田あっちだっけ、
うん、
ね使ってね、はぁーって思ってたじゃん、
まあカメラは監督じゃないけどね、
うん、
特技監督だからね、
うん、
でそんなに期待してなかったわけですよ、
はい、
うん、
分かりました。じゃあペラ君、
僕は全く逆で、あのエヴァ Q の流れで言いますと、エヴァ Q が結構あれだったじゃないですか、
うん、
賛否両論だったじゃないですか、
はい、
で当時から僕はすごいエヴァ Q がすごいいいと思ってて、で、あの飯田さんはすごい見た後すごい怒ってて、
うん、怒ってた、
なんだよこれっつって、うん、怒ってて、
怒ったり褒めたり
そうそうそう、
飯ちゃんの方がうつ状態、うん、そううつ状態だった
やばいだったんですけど、はい、それのあの何エヴァ Q の前にその8分間10分間の短編として、さっきさ目島さんが言ったあの巨人東京に現るを見て、
うん、
いて、あのなんだっけ特撮展か、うん、2012年かな
あったね、
特撮展も行ってるので、
うんうん、
まあ、2回目ぐらいだったんだけど、やっぱり2回目見ても僕はあれいいなと思っていて、あの短編だけだともったいないなと思って、あれね、あれ特撮展の展示とかをね、見た後、見た時に一緒に見るとまたいいんですよ。
ああ、
ま
あ、それはちょっと、いや、違ってくる。
邪魔すんだ、邪魔すんだ。
そういう説明っていうかな、
うん、
その、特撮の歴史みたいなのを踏まえた上であれ見るといいなと思うような作りになって
くるんですね。なるほど、なるほど。
それが、割とあれはあれで続きが見たいなっていう気持ちもあって、
うん、
で、それをフルで特撮、だけでこう庵野さんと樋口さんで特撮だけで見れるっていうことで、その時点でだいぶ期待していた
んですよ。なるほど、ね、
ただ去年のあれですよ、
うん、去年
のあれ、去年樋口さん去年
やらかったんですよ、進撃の進撃が、
うん、これはやばいなと
あれはひどかったね、
あれ見た瞬間相当落ちちゃって
うん、うん、
この人がやるのかと思って、その時点だとあの総監督庵野秀明、監督樋口真嗣だから、どの程度のボリュームで庵野さんが関わるのか分かんなかったの で、
うん
うん、でまあ、あのパンフとか読むと結構その脚本から相当な量で庵野さんのコントロールが効いてることが分かったので、
分かった、ディテールも庵野さんだったもん、
ね、う
ん、
見てそういうもんだって分かったので、まあホッとしたって感じで、
ホッとするよこれは。
で見た後はどうだった、
見た後、いやだからもうそのね、あのエヴァ Q の時と同じすごいアッパーなテンションになってますよ。最高じゃんこれみたいな。
なるほどなるほど。
はい、
じゃあもう今年ナンバーワンと。
今年でも邦画面白いの多いよね。
今年すごいいいよ。
うん、あのゾンビのやつなんだっけ。
いや、アイアンマヒーロー
とか。アイアンマヒーローとか、あのヒメアノールとかね。
うん。うん、あとはね、あれも良かったですよ。あの、うん、カルタの、
チハヤフル。あ、俺は見てないんですけど。
うん、
はい。という感じです。
はい。はい、あ、で、フーちゃんですね。あんま期待してなかったです。
そうなん
だ。はい。まあ樋口真嗣の株はもう全然もう下がりきってるんであれなんですけど、まあ庵野の実写も別に好きではないので、
庵野さんの実写も結構ね、結構なのあるもんね。
そう。ね、でこれはとんでもない大事故になるんじゃないかという予想でした。ただなんかあの実写見た人の評判がなんか異様だったので、
うん、
公開初日に見に行って、
うん、
ああとんでもないことになったなと、
うん、
びっくりしちゃったなという、
うん、
最初のこう感想とともに、
うん、
俺のこう心を駆け巡ったのは、
うん、
ああ初心に戻ったんだなっていう、
あ、ね、そうね、う
ん、気持ち、初期衝動に忠実に作ったっていうのがですね、
うん、
このシン・ゴジラを見るとですね、すごいよく分かってですね、それがすごい心地よかったですね。で、なんつうのかな、こうもう庵野何いくつでしたっけ、もう50、
もう50超えてんじゃないかな、
50後半ぐらいですか、
あ前半ぐらい、
う 多分そんぐらいですよね、うん、の庵野がですね、こう
呼び捨て
庵野監督がですね、うるさいな庵野監督がこうなんていうかの心境みたいなのもですね、少しこう、うん、シンゴジにこう出ててですね、
あ今の
はい、まあ、具体的に言うとこうあれですよ、平泉成のあの立ち位置の心境になったんだなっていうのがすごいですね。
劇中に出てるあの
農林水産大臣、
農林水産大臣の役の 人、
そうです、うん、臨時の総理になった、
だいぶぼやっとした人ですけど、
でもあの人にああいう役やらせるあたりがですね、うんうん、今までのあの作品にはなかったものが、
アマちゃんにも出てるね、
うん、いろんなもん出てるあの人は、
うん、平泉成だもんね、
はい、という印象でした。ではすいません、いいちゃん、
はいはい、
はい、
僕は特に何も感じてなかったですね。
あ、期待もせず、
うん、期待もあの悲観もせずに、うん、ニュートラル、ニュートラルな、
うん、ああやるんだぐらい、
あやるんだ、で劇場で何かの映画見た時に予告見て、あのちょっと期待したね、
うんうん、あの最初の予告ですか、
うん、あの、なんか、GoPro かなんか使ったさ、その、戦車の、見たことのないアングルからのワンショットがあったでしょ？
うん。
ああ、戦車の中のやつですか？
中じゃないよね、あのね。砲台が回るやつ。
ああ、はいはいはい。あの、安野さんっぽいアングルの、
う
ん。
そうそうそう。うん、ああいうカメラアングルが面白いなと思って、うん、ちょっと、その、なんとも思ってなかったんだけど、これはいいんじゃないみたいに。で、それが多分ね、6月ぐらいなんですよ、
うん、
で、6月の時点で、あ、違う、もっと前か、5月ぐらいか、でね、待てないと早く見たい、う
ん、フラットからずいぶん上がっちゃうよね
相当上がっちゃった、
ええ、7月29日ってすげえ未来だなと思ったの、ええまあでもそんな中でフェイクっていう映画を見たりとかして、
フェイク、
あの、ね、サムラコーチのね、ドキュメンタリーだから、ね、まあ結果的にはですね、あの死なずに見れてよかったと。
どういうことですかね、死の危険があったんですか
だって遠い未来だと思ったらさ、
ああ中継ぎが優秀だったって、
ね、そうそうそう、中継ぎが優秀で、あのその欲求を解消してくれたっていうね、うんうんうん、順番に、
だからフェイクなかったらもう辛くて死んじゃうとこだと、
そう未来に行っちゃうところだった、うんうん、あの平行宇宙けどね、
平行宇宙
まで、そうするとこの世界から消えてしまうから、うん、という油すっかしさだったけど、まあちゃんと待って見れてよかったなと、
よかった、
でも僕らってあれですよ、最初に東宝映画って出るじゃん、
うん、2回出ましたね、
2回出たか最初の東宝が良かったかな古いやつね、
うん、
あのワイドのやつの、
ワイドのやつ、あれでもうやられたと絶対もさ、エヴァQの時もさ、あの東映の三角マークで、しかも古い方ね、
あの波がザ
バーンっていう、あれでもう上がっちゃったわけ、
そうそうそう、
だから今回も同じで、東方キラキラみたいなの。
東方キラキラ。
なんかそっから先は覚えてないね。
早い早い。
いやまあでもなんか一瞬の出来事だったんで、僕も全然冷静に見れなかったので。
うん。
うん。
なんか唯一足りなかったのは、その、スタジオカラーのロゴが出なかったことと、
出なかった
ですね。カラーも制作にね、結構関わってると思うんだけど、
うん、
エヴァQの時さ、カラーで出た時に、うん、あのウルトラマン的な SE がかかったでしょ、
カエリマンの変身の音かな、
うん、そうそうそう、
あれがなかったのがちょっと残念だったな、
うん、本編の内容に
でもあれ
まだ
これからゴジラ見るってのにウルトラマンの
テロップリ、テロップで、
うん、
僕結構あのテロッパーだから
テロッパー
昔ね、あの春エヴァとかの時とかテロップの嵐だったじゃないですかずっと1分ぐらい
春エヴァとか、なんだよ春エヴァって、
あ、97年の
やつ、ね、四季の食べ物じゃない
ハルエロって
初めて聞いた。そういう、うん、あの専門用語気持ち悪いよね。
あ、怒られた。
ハルエロとか。
失礼しました。うん、
それで？
で、なんだっけ。
何？
イントロがの話からまだ進んでませんが。
そう
ですね。テロップの話
から、ね。もうその時点で、ま、マックスまで行って、はい、あとはだからだ後半にいくりしたかったテロップが、ね、少なくなってくなみたいな。
え、そういう、そういう。
テロップを、でもさ、ヤシオリ作戦始まってから、ちょっとテロップ復活するんだよね。
ああ、知った、知った、知った、しました。
あの、この時間帯に今更みたいな。でそこがもう超良くて、あの、飽きそうになった時にテロップ、飽きそうになった時にテロップの波状攻撃で、まあ僕にとってその2時間っていう尺をね、椅子に座って強制的に見せられてるのは本当に地獄のような苦しみで、あの大変なんですけど、うん、まあ良かったな。
テロップの話じゃね。
最後エンドロールでさ、もうテロッパーとして大満足。すげえいっぱい人出てるみたいな。で、その見知った人もいっぱい出てるじゃん。その見知った直接の知り合いもあれば、あの憧れの映画監督とかね、
はい、
あの原和夫監督や塚本慎也監督が非常に重要役で出ておりますが、まあそういうのも良かったよね。
ね、そうですね。キャストはもうあれでしたね。みんな本気って感じでしたね。
ねえ。
うん、あ、そうそう、あのちょっとさっき言い忘れたんですけど、うん、これは多分みんな思ってたこう前段階の心境だと思うんですけど、ギャレゴチと比較されるのどうなのとか思いません
でした。その点で言ったら俺、うん、絶対ギャレゴチ超えるの無理だなと思ったけど、う
ん、ギャレゴチ
超えたね。
2014年の
そうです、
あのハリウッド版のゴジラ、この間やったやつ。
ハリウッド版のゴジラって全部参考
3個2つじゃない
2つですね。
エメリヒ版と、
そうそうそう、
あエメリヒのトカゲゴジラ、
あとあれはひどかったね、
あとあの 大柄ゴジラですよね、
うん、渡辺謙が出てるんです
。そうです
そうですそうです。
あれは良かったね、
うん、そうですね、まあ、であれが確か総制作費150億とか、ね、
あそんな言ってんだ。
だから今回その10分の1、
うん、すごい。
まあしょぼいもんできんだろうなとは思ってました
よ。まるでテラフォーマーズみたいになって。
そうそうそうそう、うん、だやっぱあ15億ってまあね、まあ、日本だったら超大作の、うん、範囲じゃない、
うん、
だけどさ、あのなんか完成度を見せられると、あこれたった15億で作ったんだってちょっと思う。
すごいことだよね。ジョニー・デップが1人 0.5 人ぐらいしか出てこない。
ジョニー・デップが息吸ったらもうそれだけで終わる。
それだけ
15億。
ジョニー・デップが変な顔して、うん、変な顔して息したら15億です。
そうそうそう、
ふざけんなって感じです
ね。まあ超えたね、ジョニー・デップが。
超えた。
ジョニー・デップ。
ジョニー・デップの吐息が超えた。
吐息は、あ超えましたね。
ねえ。いやで、
いやあの歴代ゴジラ映画の中で一番面白いんじゃないか。
うん、それは
全くです。っていうだから今。なんていうんですかね、公開してから直後ぐらいはもうなんか賛美のツイートしかなくて気持ち悪いぐらいだったよね、うん、
そうね、
うん、
いやだから僕はあのすごい盛り上がったけど、やっぱりねあのエヴァ Q の時と一緒で、うん、一歩歩くごとにいやこれは褒めすぎだろ自分の中でね、
はいはい、
最高最高と思ってて一歩歩くと、うん、いや待てよと、うん、もっと歩くといや最高っていうこともないなみたいな。非常に揺れは相変わらずありますね。
乙女心のような
、まあね、長いシリーズだからどういうのが一番理想的なゴジラなんだって人それぞれだったりするもん ね、
そ, うね、
それこそもっと脳天気なやつが俺のゴジラなんだっていう人には苦痛だったよね。
うん、でもさ
あそんな人いるんだ。
いるはいるんじゃないですか。
やっぱり、
うんね、おいアンケラスと
か、この辺をまず明らかにしようか。前ゴジラ、シーンを省いて、
あゴジラ以外でどの作品が好きか。
好きじゃなくてゴジラ感。
ゴジラ感。
ゴジラ感ね。
これでしょっていう。
俺は一番好きなっていうか印象残ってるし、この基本になってるのは怪獣送信劇の やつなんだよな、
うん、あデストロイオールモンスターズね、
うん、横文字できた
怪獣総進撃はみんなであのキングギドラを寄って戦ってフルボック
にちょっと今英語にしたらあれだから石原さとみ的なあなんかスルーしない
イオンで、うん、イオンで一生懸命習ってきたからね。
本当にもうあんな何もう登場10秒でぶん殴りたい女って初めて。
ちょっとねイラつきますよね。
ちょっとどこじゃないよ。
うん、石原さとみも相当プレッシャーだ
った。めちゃめちゃ好きになってた、
うん。石原さとみね。
石原さとみ史上最高の。
あそれはそれは全くその通りですが。
芝居
だと、うん。でもうちょっと英語なんとかなる人いたんじゃないの？あアンとかさ。
うん、
あの。
いやそれはこれ渡辺かぶりでまずいじゃん。
まずいの渡辺かぶり
で。むしろかぶっていった方が
親子対決になっちゃう。
喜ばないんだよ、アンとかじゃ。石原さとみが出て可愛いなって、一生懸命英語喋っちゃって、可愛いなって。インタビューでもすごいなんか、しんどい役だったって言ってた。
まあ、あと、ほら、あの主演がさ、長谷川さん。
うん、
で、ヒロインがアンになっちゃうと、うん、月9でやってたデートって、
あ
ドラマの配役そのまんまになっちゃうんで
それ印象かぶっちゃうのはよくないかもしれない、
デートってドラマがすごいよおっぴけぺーの、 引きこもりと理系上 の、 恋愛みたいなドラマだった
ありましたありましたそんなの、
映画が前で言ったらじゃあ菊池凛子さんとかでよかった
菊池凛子やだなやっぱり石原さとみがいいわ
でしょ、
うん、そうね
菊池凛子いいなぁ。いやでもこれ、進撃とのつながりで見ていくと、うん、すげえよくない進撃にも出てたでしょ、うん、
キャストがそのまま横滑りしてる部分が3人ぐらい。
うん、そうか、うん。石原さとみもそうか。
そうそう。
だからこれ決まってたんじゃないもう、3人ぐらい事務所一緒で。
ああ、はいはいはい。
進撃でちょっと下げとくから、うん、次ゴジラで挽回させますんで。
そういうことか。
いや、
あれ、樋口真嗣の趣味丸出したんじゃないなんか、
うん、
特撮、ね、安い特撮だ
と。目立たないけど、
うん、
なんだっけ。
大柄。
ま、松尾聡さん、泉秀一ってなんか、保守党第一政党会長、政調副会長。
ちょっと待って、マイゴジラをまず発表
しよう。マイゴジラ、
そうそう。じゃあ、
これでいいんですか、
うん、
僕は、子供の時に映画館で見たので、1984年版のゴジラですね。
沢口靖子の。
そうそう、世間ではものすごい評価が低いという。
でも火山に落とすって、ものす
ごい。ビオラントのやつ
それの一個前
です。一個前だよ。うん
はい沢口靖子ってビオランテじゃん。
あ、両方出てるんですよ。
両方
全然違う役で出てるんですよ。
それいいのか
って。そういうのばっかり、ゴジラって、同じ俳優さんが全然違う役でポンポン出るから。
原田明なんか何回出たか
分
かん
ない。そうそうそう、高島忠夫とかさ。うん。うんうん、です。
なるほどね。あ、僕はその次のビオランテ。
ビオランテ。
が、まあ、劇場で見たは、スーゴジラかな。さっき言ったその仕切り直しのゴジラ、
うん、84年版
は、うん、劇場で見てないんで、
うん、あそうなんだ、
うん、まあただ俺ゴジラに対する思い入れがほとんどないんだよね。東宝特撮あんまり肌合わないみたいな。教養としてなんかヘドラとか見たけど、うん、で面白かったんだけど、うん、うーんって感じなんですよね。
ゴジラが特別面白かったことって、まあ、ないからね。
うん、そんな感じ。僕の印象はそんな感じなん
です、ね。そうです、
美容ゴジだって結構ダサい描写多かったもんな、
うん。
自衛隊の人がロケットランチャー1個持ってゴジラのとこまでハーって言って。
そう、だからそんぐらいのもんなんだよね。
なつって、なんかカッコつけて決め台詞やってさ、ゴジラの口の中に
ロケット。薬は口から入れるんだぜみたいなこと言う。
なんだよこいつ寒いって。
イちゃんのゴジラ感。
僕は、渋いよ。
やっぱ初代とかじゃないの？白黒の。
子供の時に最初に劇場で見たんだけど、それはね、確かモスラ対ゴジラかな。
あ
るいは、キングコング対ゴジラ。ちょっとどっちかが記憶の定かではないんだけど、うん、で、それからゴジラはずっと、見てますね、
うん、
だからゴジラっ子ですよ。 コロナ禍で一番ゴジラに対する思い入れがあって、うん、まあ、初代ゴジラももちろん大好きだけど、ファイナルウォーズすら好きだからね。
あれは映画館で見たけど。
それはすごいじゃないですか。ほとんど盲目じゃないですか。
うん、ファイナルウォーズ結構いいよ。
ドンフライが盾をやることで同じ。
ドンフライが剣を振り回すことで同じみの。
そうそう、だから、ね、そう。ね、あと、あの、ご機嫌なパンクロックかかるでしょ。
うん、わかる。あの、ジラを吹っ飛ばした時とか。
うん。で、ああ、これで本当にファイナルなんだな、と、つくづく思ったね。
確かにな。
だから気持ちよくね、ゴジラはそこで終わってるんだよね。ただ、やっぱり一作目、2011年に、まあ、震災があった時に、の2ヶ月後に吉祥寺バースシアターでゴジラの初代ゴジラの爆音上映があったろ、
う
ん、それに見に行って、うん、で最後志村たかしがさ、あのゴジラはね去ったけれども、原子力がある限り、原爆がある限りかな、ちょっと忘れちゃったけど、
原爆じゃないかな、
原爆か、うんうん、こういうボロがある限り、人類の危機はまた来るだろうっていうことを言って終わるわけですよ、不吉な予言をして。その時はね、会場中のテンションがやっぱちょっと尋常じゃなくて、あのこう拍手が出てたね。
震災後だから、
震災後でちょうどだから福一どうなるみたいなことがだんだん分かってきて、でただごとじゃないなっていう時代だったからね。
初代ゴジラの、あの、尋常じゃない大人映画館ってすごいですよね。
うん。
うん、なんかね、
まあ、あ、そんなわけで、
うん、
この中では一番ゴジラを見てるし、うん、あの、ファイナルをありとするぐらいだからさ、相当いけてるでしょ。
相当すごいと思う。その、なんか俺もちょっと Hulu で、あの、いくつか、ちょっと、復習したりとかしたんですけど、やっぱそのすごいシリアスな初代ゴジラからどんどんおっぺけぺいになってくるじゃないですか。
そう、子供向けになっちゃうからね。
可愛い顔になるんだよねゴジラがね。
どんぐりまなこにね、
うん、
でそれはやっぱなんか嫌な人多いじゃないですか、
ね、まあ、そうそう、ハードコアなゴジラファンは
そうそう、ね、ハードコアだったね、
うん、
子供たちの方が好きだよ。
まあね、
ジェットジャガーとかほら出るじゃん。
だから、ね、ジェットジャガーもありだよ。
ありだよ。
ジェットジャガーもありですよ。うん、
それこそ庵野監督だってジェットジャガー好きでしょ。
まあね、それは
そう、ね、あのエヴァ出てきて、
エヴァの
やってますからね。
ジェットアローン、
うん、やってますからね。
そう、あ、なんかジェットアローン自体もなんかあれだね、あのジェットジャガーの準備校というか、あの自転のデザインだった。
へえ、 あったんだ
らしいよ。
へえ、
だからもう相当マニアックなネタだったんだ。なんか そんぐらいこう庵野監督のそのなんていうかな、特撮愛って強いから、ダメな方にも強いから、
うん、
あのそれこそこう味としてさ、うん、そういうパロディやる可能性だってあるわ、うん、あったわけじゃない、
今後ね、
ね、だから新ゴジラでさ、
うん、
そういうこう特撮の、日本特撮の安いところも味だっていうふうに思ってる人であればさ、
オマージュの、
オマージュの仕方としてそういうことをやる可能性だってあったんだけど、今回すごい真面目に作ってるじゃない、
うん、
自分のその見たかったゴジラというやつをさ、具現化したと言っていいと思うんですよ。
特に今回のゴジラは外せないテーマとしてね、福一の、あの要素っていうのもあるしね、
うん、そうですね、だからその初代のゴジラってさ、あの、戦後10年目ぐらい
9
年か10年でしょ、うん、で新ゴジがね、あの311から、
うん、5年
とか5年って感じですから、
うんうん、
あの心境的にはなんか
かぶってるわ、
はい、
かぶってるね、
そうかぶってるんですよね、うん、それのちょっと証拠というか、なんというか、今回ほら あのネタバレの大きな一つで、うん、妖怪ゴジラ出るじゃないですか、
うん、
ね、あの
ーうん、俺あれびっくりしたな
俺もびっくりしました
本当に、
あの、ほら最近シネコンってさ、うん、スクリーンが10個ぐらいもっとあるか、
うん、そんぐらいあります
よね、10個とかあって、うん、で間違えて入っちゃうことってあるでしょ、うん、9と6間違えちゃったりとかさ、
まあまあ、そういう逆立ちして
るの、逆立ちしてる
時々ひっくり返るからね、
すごい
筋肉マンか、
うん、で、俺間違えたなこれと、うん、ワンピース入っちゃったから
ワンピースに出てくるんだ、
あれあれゴジラだよな、
ゴジラだよ、
でもね、うん、途中で、ね、あ、ミニラだなと思ったの、
うん、
何をきっかけに思ったのか忘れちゃったけど、でこれもしかしてミニラじゃないかと、
うん、
言っても周りの人にミニラだよミニラだよミニラだよって言いたかったんだけどあの迷惑なことになりました、
やめたんですね、
一人で見に行ったから ね、
まあ、目の可愛らしさとかね、
うん、
ミニラ感はありましたけど、
あるよね、
なんか、うん、ゴジラと対立するなんか別の怪獣が出てきたんだと思ってて、俺
そう
最初もうね
ゴジラパクって食われちゃう、ね、
かなと思ってたんですけど、
アンギラス的だ、
そう、ね、
まあ、あとほらあのね、あのハリウッドゴジラのギャレゴジェが、
うん、
やたらとゴジラ出るのが遅かったんで、
あそうだ、
その当てつけかなとも思った、
うん、
うん、
やられモンスターだと思ったよね、
そう、
うん、
それが見る見る前に、
ね、あれですからね、で
直立していった、
あれの意図っていうのも俺なりにちょっと考えてみて、ほら川遡上していくじゃないですか、
うん、
であのシーンですごいあの車がですねミニカーみたいにポンポンってこう、うん、あのウェーブになってこう吹っ飛ばされていくじゃないですか、
そうそう跳ね飛ばされていく感じ、
あの感じがですねすごい津波っぽかなかったですか、
うん、あれはすごい
っていうか再現だよね、
そう
すごく再現されてましたよね、
であの妖怪ゴジラっていうのはあれはその津波の、
うんうん、
ああそうか、そうまだ自然災害で、
自然災害としても津波だ
った んですよね、なるほど、
うん、
で生体になったら原発になるっていう、
なるほど、
だすごいうまい形にはなってるんですよね、
あのそれでいうと第一形態でさ最初に出現した時尻尾だけだったけど、
うん、
海の色赤いじゃん、
ええ、
あ
周辺が、
うん、
もうそっからあれだからエヴァ入ってるからね
海赤いといえば、ね、
海赤いといえばエヴァ
新劇場版、
でその後赤くなくなるじゃ、あの海は、
ええ、
だから、ね、このまあこれについてはいろいろ後ほどあるんですけども、
お
エヴァ今見てるのは新ゴジラなのか新エヴァなのかっていう、うん、この境界を行ったり来たりしながら僕は見てたんですね、
もしかしたら新エヴァなんじゃないかみたいない
やだから今日結論として導かれるのはそこですね、
うん、
もう新エヴァンゲリオン作ったでしょっていうことに、
うん、
あの安野さん的には今なってるはず、
うん、
俺作ったな新エヴァみたいな、
うん、でもう解放されたと、
うん、
でこれから新ゴジラだっていうことになる
これからむしろ新ゴジラ、ち
ゃんとシリーズが続くから、
そう
安野ゴジラ、
うん、
ジェットジャガーが出る日も近いよ、う
ん、どんどんおっぺけぺいになってくる
ウルトラマンとゴジラってね、安野さんならできると思うし、
うん、
俺見たいのはやっぱキューティーハニー対ゴジラかな、
キューティーハニー対ゴジラ、
キューティーハニー別の誰か
の佐藤恵理子が出んの
古いから佐藤
恵理子でしょ、
熟女になってあでもあの巨大な、なんだっけ、女優さんの巨大な人がこう街を練り歩く特撮の AV ってありますから
誰作ったの、川崎実る、
わかんないけどいやだから佐藤恵理子があのまま巨大化してあの新ゴジラと戦うっていうのもありかもしれない、
なくはない
まあそれ AV だけじゃなくてそう デカ女ものってあるのよ、
あるあります、うん、あります、そう
あのジャンルとして、
そうそうそう、
デカ女もの
そうあるんです
よ、ゲームもあったよね、ちょっと今タイトルがすぐ出てこないけど、
うん、
うん、D3 パブリッシャーじゃない？
そうそうそう。戦闘機ででっかい女の子をこう撃ったりして、痛いみたいな。痛い、痛い撃ってる。
いやー。
いや、それ見たいね、里襟の巨大なやつ。100メートルの。
100メートルの里襟対ゴジラ。
ゴジラ。
それはもう 4D でやっていきましょう。うん、
いや、でも今回のシン・ゴジラは怖かった、すごく。
うん、
あの、なんだろう、特撮でそれこそこう怪獣プロレスになるんだったら、うん、セットガンガン壊せって思うじゃないですか、うん、でも今回そのキャッチもそのなんかすごいリアルだった分、うん、うわもうこれ以上壊さないでくれっていう割とマジで、うん、
自分の家あった？
いやさすがにないですね。
なかった。
まあ、自分がよく行ってた爪先の近くとかはさ、品川とかね、うん、ああこの駅壊れちゃうんだなって思ったね、なんかね。
そうそうそうそう。そう、それこそそのガメラですらすげえなんかあの京都駅の壊し方爽快だとか思ったのに、うんうん、わもう復興に何億かかるんだみたいな、うん、何兆かかるんじゃないかみたいなこと考えたら気がめいっちゃって。もう壊さないでくださいみたいな。
あ、そう、
うん、
ゴジラって今までなんかこうランドマークを壊すものとしていたというか、うん、特に平成版ってそうで、うん、なんか東京タワー壊しましょうとか、
東京ができたらそれを壊しましょうとか、ね、
うん、そういうのあったけど、あれってポイントポイントのイメージでしかなくて、今回のシン・ゴジラってすごくこう線でゴジラがどっからどこまで来てますみたいなことをすごい細かく説明してて、
うんうん、鎌倉から、なんだっけ、
あ、そうか、汚れての方まで来て、ランドマークじゃなくて、うん、面を破壊して
、
そう
か、線、
う
ん、点じゃなくて面なのか、
辺から、うん、辺から線、
すごいシムシティっぽくやって
る、ね、うん、そうそうそう、だから、うん、なんか武蔵小杉がとか言われると、うん、ちょっとイメージ具体的になるじゃないですか、
うん
うん、街なんだって、
関東人だけだよ、それは。
あ、
鎌倉から武蔵小杉にかけて、
ね、俺ほら関西人だから、
あ、今やね、うん、今ね、今や京都の人なん
だ、
シンゴジなんかイングレスやってるんじゃない
イングレス
どんどん やってしまえみたいな
ことを思います。そう、そこら辺もね、なんか今回のこう、うん、リアリティにつながってると思うんですよ。うんうんうん、なんか嘘がないというか、
うん、
なんかやっぱ驚くのが、その何、そのツイッターで検索とかすると、うんうん、なんかほら今回例えばなんだろう、スカイツリー壊さなかったみたいな。
あ、そういえばそうだね。
そういうバカなこと言ってる人がほとんどいない。うん、いるにはいるけど。
うん。
うん。
あ、ゴジラたるものをランドマークを破壊すればと。
そうそうそう。そういうふうなね、バカなこと言ってる人がほとんどいなかったんですよ。
そうか、う
ん。
ゴジラ教。
そう。うん、東京タワー倒してほしかったなとか、うん、そういった、なんかすごい、お約束的なこと。うん、
割となんか、イデオロギー的な批判の方が、そう、勘違いした人の批判 があるぐらい
の方が今炎上してるぐらいですね。
そういうのないと思うんだけどね。
あ、右左はすごいなんか、うん、あの気をつけて、
うん、
描いてる印象がありましたけど
ね、
うん、そうそうそう、こう角に右でも左でもなく
ね、うん、ね、バランス取れてたんじゃないかなと思うけど、
ただとにかくその、行政とかそういったもののシミュレーションに対して一途に真面目に作ってましたよね、
うん、その描写が見てて楽しいんだよ、
ね、楽しかった、うん、だから怒られると思うんだよね、そのなんか何脚本に、うん、なんか特別法を作るためにこう官僚がこう右往左往する様を、うん、書かなくていいよって普通の人だったら怒られちゃう、
ね、インタビューによるとそこまで怒られる感じじゃなかったみたいだよ、
うん、
ちゃんと取材すごいしてるらしいもんね、
うん、そう、なんかそうらしいです ね、
ね、だからあの協力のテロップでも公的機関の名前いっぱいあったから、うんうん、監修が受けてるんだろうなって、うん、
最初に持ってきた脚本の完成度がすごい高くて、
うん、
それからディティールを詰めていくんだけど、
うん、
それもそのなんて自衛隊とかに配慮した聞き方をするわけよ、
うん、
自衛隊に具体的に何ですかっていう聞く形じゃなくて、
うんうん、
参考映像を見せていいか悪いかっていうのをジャッジしてもらうってやり方で精度を上げてったんだって、
うん、ほうほうほう、
なんかそんなような技術がインタビューにありましたね、
あったよね、
うん、
あと兵器の運用の仕方とかさ、
うんうん、
そのプランとかも一旦見せて、
うん、
そのいい落としどころでこう、はい、配置されたとかっていうの書き方があったね、
うん、
そんな風に考えてたね。
そうそうそう、
あれあの辺のこう取材と再現にかけるやり込みが、
うん、
これまでのゴジラシリーズを完全に追い抜いてたから、
うん、
そこで俺なんか感動したな俺な
んか、うん、そうそう、なんかやっぱりどっかしら子供のもんって感じでしたからね、うん、今までのゴジラって、うん、なんかその自衛隊って出てきてもなんか特殊生物対策かみたいな
G-Force とか
そうそうそうそうだったので、うん、ちょっとなんかなっていう感じはあったけど、うん、
だこれもやっぱり、うん、311の震災があって、うん、それに対する政府の初動であったり、うん、対策対応、
うん
それから福一の、ね
うん、
対応に当たるまでとかっていうのをなぞってる感じもするよね。だからそこはリアルじゃなきゃいけなかったんだろうね、うんうん、
国民全部その顛末見てるからさ、
うん、
ここをリアルにするっていうのはすごいその誠実さで言うとさすごい正しいんですよね、
う
ん、
絶対やらなきゃいけないと思ってただろうなそこは、
うんうん、やっぱとことんこう現実だしさやっぱこう日本の情けない現状みたいなのはさ、
うん、
ごまかさなかったでしょ。
そうね、
自衛隊ができる限界っていうのも早々と見せちゃったし、
うんうん、
やっぱ何自治してるのにさずけずけと米軍は入ってくるしさ、
かの国ね、
かの国
かの国
ずっとかの国って言ったのになんで途中から米軍って言い出しちゃったんだろうねそこも面白いよね。ずっと官僚たちはかの国かの国と名指しを避けててさ、現場レベルだと米軍の兵器で撃ってるっていうこれはあるある現実あるあるだと思った、
ね、でもちゃんと米軍も歯が立たなくてほっとしたけどね。
ね、
うん、
ね最強だと思って
米軍倒したら嫌だよと思ってたよ、う
ん、バンカーバスター
うん、
多少聞きましたけどね。
一位ブシャーでした、
うん
うん、あ、なんか無人爆撃機みたいのであ
れ B2
夜中のシーン、
うん
うん
うん、
B2 でバンカーバスターっていう地下深くにある基地に向けて、うん、すっごい奥まで届く爆弾っていうのを落としたんで、
うん
うん、ねアフガン人やっつける
とあれ痛そうだったよ ね、
うん、
あそこで初めてあゴジラちょっとかわいそうかもと思ってなんかゴジラってやっぱりちょっとなんかやられるとなんかかわいそうだなって思うシーンがどっかしらあるもんで、
うんうん、
今回のシンゴジはなんか造形からして可愛くもないし、うん、怖えと思ってたんだけど、うん、あのシーンで血がビャって出た時にあちょっと可哀想かもと思いましたね、
うんうん、その後ちょっと休憩入ったもんね
動かんない。
でも、まあ、その後のさこれそのイデオンの全方向ミサイルよろしく、
あかっこよかったあれ、
うん、かっこよかったですねやったねと思ったもん。
そうそうそう、
うん、だからなんかあそこら辺のアニメーションとかも安野秀明らしさですよね、うんうん、エフェクトアニメーター
本気出した時のやつでしょゴジラがね。
そうそうそうそう、
うん、ね、ビームの火炎放射が収束されて、
うん、
高密度なこう、
そう
光線にね、
うん、
光線のようなものに変わってね、
そう口のこう途中から
これこれね、
あそうそうそうそう、
はい、これ顎が割れるのどうなんですか ね、 ねこれちょっと顎や割れるの嫌だなと思って
あれは口先女だよ。
昭和の
まあねゴジラの性別は謎、
そんな怖いものが混ざってきて、
う
ん
ね、でもここら辺のこう何放射能、
うん、
描写は、うん、あれですよギャレゴジに干渉でしたよ、
ね、ああそう、ね、
ギャレゴジは最終的にもうなんか親父のゲロ吐きみたいだったから、うん、ムートゥーの口ガバッて開いて
る、うん、どんなプレイやねんっていう
ね、その酔っ払い目で寝てたもんな、うん、
いやでもさこの今回の信号地ってさ、
うん、
まあ通行上奥屋を破壊することはあったけれども、
うん、
そんなになんか破壊しようとは思ってないよね。目的は定かではないじゃない。うん、で、まあ、米軍をの、ステルスをやらしい痛い爆弾で、初めて怒って、うん、怒ったというか泣いて、うん、で、 この近づくものを防衛的に壊すという設定になったじゃん、うんうん、これやっぱり日本の姿なんだなと思ったよ、うん、
と言いますと、
なんか専守防衛法、
防衛の
憲法9条を体現してると思った。
なるほど。
あのお休み中のこっちが
主体的にこっちから攻撃しませんよっていう、うん、
できませんというルールが文字の中にあり、うん、ただあの自分を傷つける者に対しては、うん、やむを得ずなぎ倒すと、
うんうん
うん、まあ、こう憲法の話すると難しいからね、ちょっと避けようか
ちょっとね、いろいろありますからね、難しいね。
そうですね、別に映画も別にそことは組んでないもんね、
う
ん、
そうそうそう、
だから なんつうのかな さっき最初にさ、俺が庵野初心に戻ったなっていう話したじゃないですか、庵野、うんうん、監督ごめんなさい、うんうん、また怒られちゃいっちゃう思ったのは、うん、一つちょっと根拠があって、あの大根版の帰ってきたウルトラマンってあるんですよ、
うんう
ん、イーちゃん見たことあります？
うん、
それって庵野さんが素顔で出てる
やつ。そうそうそうそう、
ウルトラマンってやつね、
レッドアロー号、なんとかせよみたいな、
発信せよ、
発信せよ、
発信命令、
発信命令かな、うんうん、あのプロット一緒なんだよね今回シン・ゴジラと。
ほう、似てるかな。
似てるんですよ、うん、あれはあの帰ってきたウルトラマン、大根版の帰ってきたウルトラマンは、隕石がなんとか市に落ちて、うん、でなんとか市の、半径何キロ圏内が、完全消滅、うん、で、その範囲、爆風圏内が、およそ5000人ほどがこう生死不明で、うん、あの今救助活動ができないって状態になるわけですよ、ね、でそこでこう何あの未知の怪獣を倒すために核兵器の使用を検討するの、
うん
うん、であの主人公のウルトラマンの早川がやめてください、ね、あのまだ生きてる人がいるかもしれません、いやこれはもうレベル4に入ったんだっつって、うん、隊長が核の使用を決断するっていう話なんだ、うん、今回のシン・ゴジラにちょっと似てるでしょ、
うん、出来事として、
出来事としてね、うんうん、で結局のところそのウルトラマンが住んでるところでこう核の攻撃をやめさせたところで、うんうん、その墜落したあの隊員も生きてることが分かって、うん、で隊長が俺はなんて決断をしようとしてしまったんだって、うん、こうつぶやくシーンがあるわけ、
うん、
積んでのところでこう核兵器を使う使わないのこう攻防があるっていうのが、その自身のこう原点である大根版の書いてきたウルトラマンで描写されてるんですよね、うん、あここに戻ってきたんだっていう、
あ、うん、庵野さん自身のね、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、結構好きなテーマだったのかな、
まあ、緊迫感としてはすごくあるし、うん、で今回さやっぱこう、ね、現実対強行っていうコピーよろしくさ、うん、あのこう日本の苦しい立場っていうのも映画見てすごくこう伝わるじゃない、
うん
ね、安保理決議で核使用がこう決定しましたって言ったら、うん、もうへこむでしょ日本人だったら誰でも
そう、ね、
3発目かって思うし、うん、いくらその避難が十分に行き届いたとしてもさ、きつい話じゃない、
うん、
でやっぱあそこら辺はやっぱ矢口の心境とかにこう感情入手できるもんね。
今矢口っていうから矢口周りのことだと思って
矢口で会って
る矢口
の気
持ち、矢口の心境もそんな感じだろうね、
核は落としたくないの
核のことは昔から大好きで、核マニアって言われてたんですよ。
なんですよ。
家具にしとけみたいなね。
家具。
そうですね。
いやまあそれは世代的にやっぱりあの大きなテーマで、
うん、
その冷戦というものがあり、うん、キューバ危機っていうことがあったりとか、うん、その。今よりもやっぱり戦争体験というのは体験者が周りにいたからね、
うんう
ん、その僕は47歳で庵野さん50何歳、ちょっ っとすぐ分かんないけど、うん、で小島監督とかもね、あの50代だと思うんですが、うんうん、メタルギアのね、
はい、
結構メタルギアっぽいなと思ってシンゴジラ、
うん、
あの歩く原発だみたいな、はい、メタルギアはこれ歩く
核武装してるからね、
うん、
そう歩く原、うん、とあれ歩く核兵器だよね、
うんうん、
でシンゴジラはその歩く原発だと歩く福市か、
うん、
もはや、
うん
うん、ということって
何、うん、あの汚染区域のやつもゾッとしてするいい演出でしたよね。
ねえ、
歩いた先がこう放射能汚染で赤く染まって、うん、東京はもう住めるの住める土地じゃなくなるみたいな、
ザマミョ、
ザマミョ土地なり金どもが
コラコラ
ションベン漏らしてる
バブル、バブル崩壊みたいな、うん、いやだからゴジラってそういう排反する感情を呼び起こすよね、もともと何か新しい観光スポットを破壊してくれと、
うん
うん、で真面目に考えるとそれ困るんですけどみたいな
まあ それはそうだ
よそういうなんかね、カタルシスとあの痛みとか両方共存してる存在ですよね。
今回破壊のこうカタルシスっていうか痛みの方が強くて、俺はもうそこがすごいなと思ったけど、
あ、うん、痛い星だって初めてかもね、
うん、
怖いなって、
そう、
やだなやだなって、
そうそうそう、う
ん、でも逆にこう官僚役人はよく出てたけど市民が出てないっていうのは、うん、よく言われるけど、
うん、
俺はそれって良かったと思う。これはポリティカルドラマとしての役割っていうか、うん、テーマもあるから、うん、そこに、うん、あのファイナルウォーズにおける泉谷茂とその孫みたいな出てこないっていうのは本当に大事だと思う、うん、
そうね。あとあの大前提として見てる俺たちは市民だから、
うん、
それでいいと思うんだよね。
そこですね、
そうです、うん、見てる俺たちが被害者、うん、に慣れてるっていう構図だったらすごくしっくりきます。
あの逃げ惑うシーンとか、うん、あの庵野さんの定番のあの、うん、あ
の、
すごいローアングルのなめの映像とかすげえかっこよかったし、
うん、
あれでいいんじゃんみたいな、人逃げてるし、うん、みたいな
そうそうそう、うん、個別のなんか
こういうとこね、
ね、パーソナリティは持たなくていいんだよ、
うん、そうそう、で俺たちがその官僚たちの、ね、オペレーションとかを監視してるっていうのが、
うんうん、
現代的だなと思ったけどね、
うんうんうん、
より市民社会のニーズに即した映画ではないかと、うん、
あとは災害があったら何より早く動くことだなと思いましたね、
うんうん、でまあまあちゃんと知ってるったらね、あの人たち、
うん、そうなんですよ、民主主義の面倒くさい手続きっていうのを、うん、
そうそう、ちゃんと
そうやってて、
きちんとやんないとあれは大問題なんですよね、うん、本当に、
うん、なんかこうさもするとああいう映画ってこう政府を批判的に書きがちだけど、
うん、
全然そうはなってないんでね、
うんうん、
まあまあ批判も肯定もしてない、ね、
そうそう、うんうん、そうなんですよ、
すごい突き放してると、
うん、
だから逆にその市民である観客が自分たちの政府をどう作っていくのかっていうことを想像する余地はあるなと思った、
うんうん、大杉蓮とかも最初なんか事態を甘く見てて、うん、なんか そんなん別になんか部下にやらせときゃいいんだみたいなこと言ってるんだけど、
言ってた言ってた、
その状況が変わるにつれてなんかこれ の, あのなんか承認、なんか承認が必要なんですよね、攻撃か何かに、うんうん、でそれを私がやるのは嫌だなみたいな、うん、なんか
まあ本当まだ日常の中の一つの、ね、なんかトラブルにすぎない
よくない事例を作るのは嫌だなみたいなことを、うん、なんかすごい庶民的というかその発想としてはこう割と平和なっていうか冷静なんだよね。
そうだまだなんつうのかな、こう騒ぎが終わった後のことを考えてるんだよね、
うん、
その、
うん、
あの時点では、うん、だからほらあの自衛隊の射撃命令の時にさ、あのなんかほらあのババアを送ってるとか、
品川でしょ、品川の時でしょ、
そうそうそうそうそう、うん、ああいうのとかさ、
あの間抜けな年寄り
でもね、見終わった後考えてみたらさ、
うん、
あの時ぐらいのこう進化のゴジラだったらまだヘリの攻撃で倒せたんじゃないかとか考えると、
あ
割とね千載一遇のチャンス逃したかもしれないなと思うけど、 あの総理の判断としては、まあ、人間味あふれるエラーだったなとは思うんだよね。うんうん、だからそのなんか悪いやつをこう無理やり出さないというか、
うん
ね、みんなこう自分のできる範囲内での仕事をしてるっていうのを、うん、ちゃんとこう観客が分かって見えるから、うん、そこはすごく良かったですよね。
まあ、総じてなんかこう責任をかぶりたくないだけっていう、
そうそうそう、
それだけなん
ですね。そういうのもあるし、
うん
うん、でその結果がほら安保理決議の核投下、
うんうん、
ね、決定みたいなことになるわけじゃない、うん、みんなが責任取りたくないから、うん、東京廃墟にしちまおうって世界が決めちゃうわけですよ、
うん、
ね、でね、そこを抗うっていう、そのしかも何もこうスーパー超兵器も何もない状態でっていう、あのこうクライマックスの持たせ方とかすごく、はい、いいなって思ったね、うん、